第3章、本計画における横断的視点、基本理念、重点施策、基本方針。1、施策を進めるにあたっての横断的視点。1、共生社会の実現に資する取り組みの推進。障害者の活動を制限し、社会参加を制約している社会的障壁の除去などの取り組みにより、心のバリアフリー化を進めます。また、障害者への移動支援や情報提供、意思疎通などのあらゆる場面でのアクセシビリティに配慮した ICT 技術などの利活用についての検討や推進を図り、障害の有無に関わらず生き生きと活動し、安心した生活ができるよう共生社会の実現を目指します。なお、施策の推進にあたっては、当事者の意見を反映するとともに、障害者や事業者、地域住民などと共同し、協力の上取り組み、施策の推進を図ります。2、当事者本位の総合的かつ分野横断的な支援。障害者が自己選択や自己決定の尊重のもと、多様なライフステージに対応した適切な支援を受けられるよう、教育、文化芸術、スポーツ、福祉、医療、雇用などの各分野の有機的な連携により、施策を総合的に展開し、切れ目のない支援を行います。また、当事者の課題のみならず、家族やヤングケアラーなどの介助者の課題など、複数の分野にまたがる課題については、関係機関などとの連携により、重層的支援体制による総合的、横断的な支援を行います。3、障害特性に配慮したきめ細かい支援。当事者の障害の特性や状況、生活実態など、特に外見からは分かりにくい障害が持つ特有の事情への考慮が必要です。また、症状が多様化しがちであり、状態が変動する障害の程度などに留意の上、当事者に応じた個別的な支援の必要性を踏まえ、障害福祉施策の推進を図ります。また、知的障害、精神障害、盲瞋、重症心身障害、その他の重複障害など、特に発達障害、難病、高次脳機能障害について市民をはじめ、社会全体のさらなる理解の促進、家族支援、福祉、労働、教育、医療の連携を総合的に進めるとともに、施策の充実を図ります。4、障害のある女性、子ども及び高齢者などに配慮した取り組みの推進。障害のある女性や子ども、高齢者など、障害の種別や特性だけでなく、その他複合的な理由により困難な状況に置かれた障害児者に対して、きめ細かい配慮の必要性を踏まえ、障害福祉施策を展開し、充実を図ります。2、SDGs の視点。平成27年9月に行われた国連総会で採択された、持続可能な開発のための2030アジェンダ、議題、の中には、持続可能な社会の実現を目指す SDGs の理念が示されています。その具体的な展開については、我が国も批准した権利条約によるところですが、本市が令和元年に内閣府の SDGs 未来都市に選定されたことなどを踏まえ、本計画においても SDGs の基本理念である誰一人取り残さないという視点を取り入れるとともに、行政や市民、様々な団体との連携により、本市の目指す全ての人に健康と福祉をという目標に沿った障害児者施策を進めていきます。また、新型コロナウイルス感染症などに対しては、それぞれの事業所とともに感染予防対策を強化する中で事業の継続に努めておりますが、国や京都府など関係機関の協力のもと、引き続き感染防止対策や事業所への支援など、状況に応じた対応などに努めていきます。なお、SDGs にて掲げられている世界を変えるための17の目標のうち、本計画に関する項目は3の すべての人に健康と福祉を、と、4の質の高い教育をみんなに、と、8の働きがいも経済成長も、と、10の人や国の平等などをなくそう、と、11の住み続けられる街づくりを、と、17のパートナーシップで目標を達成しよう、が、本計画に関する項目となっております。3、基本理念。国は、令和5年度からの5年間を計画期間とする、障害者基本計画、第5次、において、すべての国民が、障害の有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら、共生する社会の実現に向け、障害者が必要な支援を受けながら、自らの決定に基づき、社会活動に参加する主体と捉え、障害者が自らの魅力を最大限に発揮し、自己実現できるよう支援するとともに、活動を制限し、社会参加を制約している社会的障壁を除去していくことを基本理念としています。本市では、全計画において、住み慣れた地域で安心して生き生きと暮らせる自立と共生社会の実現を基本理念として掲げ、障害福祉施策を推進してきました。本計画においても、全計画の基本理念を引き続き掲げ、障害の有無に関わらず、住み慣れた地域で生き生きと活動し、共に生活していく自立と共生社会の実現に向け取り組んでいきます。4. 本計画期間における重点施策。本障害者計画に定める基本方針及び基本的な施策のうち、以下の施策については、本計画期間における重点施策と位置づけ、重点的に取り組むこととします。1. 就労支援施策の充実、障害者雇用の推進。企業や福祉事業所、関係機関が一体となった連携支援体制を構築し、福祉施設から一般就労への移行を推進するとともに、就労後の切れ目のない支援の充実に努めます。また、企業向けの講演、啓発などの実施、企業間の交流機会の場の提供などにより、障害に対する理解や障害者雇用を推進し、働きやすい職場環境、障害のある人と企業の相互理解を促進します。2、福祉人材の確保。障害福祉に興味を持ってもらえるよう、教育機関や地域を通じて、幼少期から障害のある人や福祉事業所などとの触れ合いの場を提供するなど、福祉に対する理解や関心の促進を図ります。また、福祉事業所や舞鶴YMCA 国際福祉専門学校などの関係機関と連携し、専門性の高い福祉人材の育成や確保に努めます。さらに、特定技能外国人の受け入れや、Iターン、Uターンなどの移住定住施策との連携、障害福祉×〇〇のような各分野とのマッチングなど、各分野を横断した施策を展開し、市外や異業種からの福祉人材の確保に努めます。3、情報アクセシビリティの向上、コミュニケーション支援の充実。視覚障害のある人を対象とした ICT 機器の操作支援や普及促進を図るなど、障害のある人が容易に必要な情報を取得できるよう、情報アクセシビリティの向上を推進します。また、舞鶴市言語としての手話の普及及び、障害の特性に応じたコミュニケーション手段の利用の促進に関する条例に基づき、言語として、また自分の言葉として、手話が当たり前に使うことのできる社会の実現を目指すとともに、手話通訳者や要約筆記者の派遣など、障害特性に応じたコミュニケーション支援の充実に努めます。5、基本方針、施策の方向性。基本方針は大きく分けて9つあります。この9つの基本方針と各方針の施策の方向性について示した表がございますので、そちらを読み上げます。まず、 基本方針1、差別の解消、権利擁護の推進及び虐待の防止に関する施策の方向性については、括弧1、障害を理由とする差別の解消の推進、括弧2、権利擁護の推進、虐待の防止の2つがあります。基本方針2、安全・安心な生活環境の整備に関する施策の方向性については、括弧1、住宅の確保、括弧2、移動しやすい環境の整備など、括弧3、障害のある人に配慮した街づくりの総合的な推進の3つがあります。基本方針3、情報アクセシビリティの向上及び意思疎通支援の充実に関する施策の方向性については、括弧1、情報通信における情報アクセシビリティの向上、括弧2、障害の特性に応じた情報の提供や意思疎通支援の充実、括弧3、行政情報のアクセシビリティの向上及び障害への理解の促進の3つがあります。基本方針4、防災・防犯などの推進に関する施策の方向性については、括弧1、防災対策の推進、括弧2、防犯対策や消費者保護の推進の2つがあります。基本方針5、保健・医療の推進に関する施策の方向性については、括弧1、低身保健医療の適切な提供、難病などに関する保健医療施策の推進、括弧2、保健医療の充実などの2つがあります。基本方針6、自立した生活の支援、意思決定支援の推進に関する施策の方向性については、括弧1、意思決定支援の推進、括弧2、相談支援体制の充実・強化、括弧3、地域移行支援・在宅サービスなどの充実、括弧4、障害のある子どもに対する支援の充実、括弧5、医療的ケア事業者などに対する支援の充実、括弧6、障害のある人の高齢化に対する支援・施策の充実、括弧7、障害福祉サービスなどの質の向上、括弧8、障害福祉を支える人材の育成・確保の8つがあります。基本方針7、教育の振興に関する施策の方向性については、括弧1、インクルーシブ教育システムの推進、括弧2、教育環境の整備、括弧3、生涯を通じた多様な学習活動の充実、括弧4、障害福祉に対する関心・理解の促進、括弧5、視覚障害者などの読書環境におけるバリアフリー化の促進の5つがあります。基本方針8、雇用・就業・経済的自立の支援に関する施策の方向性については、括弧1、総合的な就労支援、括弧2、福祉就労・経済的自立の支援、括弧3、障害者雇用の促進の3つがあります。最後に、基本方針9、文化・芸術活動・スポーツなどの振興に関する施策の方向性については、括弧1、文化・芸術活動への参加促進、括弧2、スポーツ・レクリエーション活動への参加促進の2つがあります。